岩手の地酒、あずまみね、あずまみね酒造店、佐藤源でございます。
お久しぶりです。あずまみね酒造店蔵元の佐藤源です。いやー、思い起こせばなんですけど、11年ぶり、ポッドキャスト再開させていただきます。これが事実上のあずまみねポッドキャスト、再開ののろしになりますので、またしばらく皆さんと楽しい、ひとときを共有できればなと思います。よろしくお願いします。11年、ね、一言で言うとあっという間なんですが、いろいろありました。もう皆さんにこういろいろね、お伝えしたいことがいっぱいあるんですが、まあそれをね、つぶさにお話しすると、とても、ポッドキャストじゃ間に合わないことになってしまうので、まあ、かいつまむっていうのはちょっと違うんですが、まあ、ベスト5ぐらいで、この11年間、こんなことがありましたと。で、まあ、最終的に今の立ち位置っていうのを皆さんにちょっとお知らせさせていただければなと思っております。僕も50を過ぎてしまいましたね、もう本当にあっという間の11年間10年間超えなんですけれども、いろいろありました。
すいません、突然今まで旅の記録係として時々お手伝いさせていただいてた高木と申しますけれども、今回から人が増えます。今まで源さんが一人で喋ってたんですけども、もっと楽しい話をみんなでして、皆さんお酒を飲みながらでも一緒に時間を過ごしていただければなと思うんですが、今回のゲストじゃないですね、もうメインキャスターになり得る方が実は一人加わりまして、
すいません、声が上ずってるんですけれども、源ちゃんの嫁のさよこです。よろしくお願いします。
という感じで、なんかお二人のお話をね、いろいろしながらっていう感じで進めていければなと思ってます。はい、で、すいません、話を止めてしまいましたが
はい、
大丈夫です。第10位、あ、違う、10位じゃねえ、
はい、第5位、はい、第5位コロナ禍っていう、ね、皆さんいろんなコロナ禍に体験なさったこと、いろんなことあったし、まあ、僕らもいろいろあって、その3年間4年間身動きが取れないと。で、なんつうでしょう、アルコール飲料がすごい悪者にされちゃったっていう、アルコール飲料を摂取したことによってコロナになるわけではなく、なのにそのアルコールの提供はダメとか、なんかそういう雰囲気になったわけですよね。もちろんそのね、感染拡大っていうのを防止する観点からは、人が集まって、やはり会話をして飛沫が飛んでとか、そういう理由はわかるんですけれども、なぜかそのアルコール摂取する自体を、なんか非常に皆さん耳にまむに捉えられたというか、遠慮なさる方が増えちゃって、そういうなんかムードになっちゃったんですね。まあ、非常に遠くらの歴史の中でもこういうことが、過去にもしかしたらね、疫病が増えてっていうのがあったのかもしれないんだけれども、まあ記録ないんですよ。で、まあ僕の代でそういうことが起きて、生産量は激減と、販売量も激減と、たとえさえ厳しい経営上であったトークラーがますます厳しくなっちゃったかなっていうね。でもね、それでもあずまみねの酒が飲みたいと、あずまみね頑張ってるかと、やっぱりあずまみねの純米酒がなくちゃっていうお声もいただいて、まあそれになんとかね、応援していただいて今日までやってこれたかなと。まあね、一時オンライン飲み会みたいなのが流行ったじゃないですか。
やりましたね。
ね、まあ、自宅でみんなとこうオンライン上でいろんなツールを使って顔を合わせて飲もうっていうのがね、もうそれ未だにやってる方がいらっしゃるぐらいで、なかなかそれはね、面白い ムーブメントだったのかなと。で、東倉も飲食店さんを中心に、なんつうんだろう、お料理を飲食店さんが宅配でなりなんなりで届けて、ご自宅で東峰とお料理を食べながら僕がオンラインで配信して皆さんに参加いただいてっていうのをやりました。
なんかおげんさんと一緒、
おげんさんと一緒ってどっかで聞いたことあるんですけれども、まあ なんかね後から聞いたら、そのオンライン飲み会みたいなのを始めた、まあ、一般の方に、ね、始められた方皆さん、それぞれいらっしゃると思うんですけど、蔵元として最初にオンライン飲み会企画して始めたのは東峰じゃないかっていうお声をいただいたことがありまして、え、そうなんだと、うちが、ね、明確なね、絶対そうだっていうのはないんだけれども、だいぶ早いタイミング時期からオンライン飲み会っていうのを幾度となく開催させていただいて、なんか皆さんと仮初めのなんか一夜、ほぼほぼ夜でしたけどを楽しく過ごさせていただいたっていう、まあね、ああいう厳しい、大変な面白くない時期を、まあその中でもちょっとこう明るい話題であったかなということかな。あと、まあクラーっとしても体制をね、時間がいっぱいできたじゃないですか。なのでその中で蔵元としていろいろ考える時間が増えたんですね。なのでなんていうの、先のことを考えるってやっぱり反省点、今までやってきてこうでいまいちゃったなとか、いやこれいい感じだったよなと、これが東峰だよなみたいなの、それをこういいとか伸ばす、そうじゃないとこはこう修正なりやめるなりっていう、そういうことをじっくり考える時間がすごく増えたんですね。なのでコロナ禍でなんと事務所だったり蔵の片隅でいろんなことを考えて、それをねちょっとずつ現実化させる、実行するっていうことができて、まあその一環が、まあ第4位かな、東峰のラベルデザイン、ホームページの更新、まあ全体的な東峰のなんとビジュアルを変えると、僕も化粧して髪ふさふさにしようかなと思ったんですけど、それは周りがやめろと言われてそういうビジュアル化ではなくてじゃなくて、まあね、皆さんもう東倉のお酒東峰をご購入いただいた方お分かりかもしれないんですが、県外出荷向け特約店って言われる、うちのお酒を専門に売っていただける全国のお酒屋さん向けの、流通経路を、まあ、限定した、商品があるんですね。それはひらがなで書いた東峰なんですけど、そちらのデザインと地元で販売している従来の漢字で東峰って書いた商品のこのラベルのデザインを刷新いたしました、皆さんからはご好評いただいてるし、これが東峰なんだと、まあ文字情報としての東峰もあるんですけど、一番変わったのはなんつうんだろう、ロゴデザインですよね、うん、東峰っていうのは東倉の裏にあります東峰山っていうお山があるんですが、そのお山の形を、グラフィック化しまして、それを真ん中にドーンと配するデザインになっております。まだ見たことがないという方はぜひ東倉のホームページなんかに商品がアップされておりますので見ていただければと思います。で、そのパッと見ればどこ のお酒屋さんないし飲食店さんなんかでパッと見た時に瓶をラベルを見た時に山のマークを見ていただくと、あれ東峰だなってすぐ分かっていただけるっていう、なんつうのアイコンっていうんですか、今時の言葉で、そんな感じにして皆さんにこうフレンドリーに親しみやすいデザイン化というのを行いました。まあ一つにやはりそのお酒っていうのは楽しいものであって、皆さんのすぐそばにあるんだと、だからもうこう難しいことを考えなくていいっていう、東峰いつもそばにいますよっていうメッセージも込められて ております。まあ、このラベルデザインについてはまた別なポッドキャストで詳しくお話をさせていただきたいと思うので、この辺割愛させていただきます。いいですか？
あれですか、あのだいたいそういうアイコンっていろんな意味を持つっていうパターンが多いんですけど、
はい、
その表に出ていい意味と裏の意味があったりしちゃったりなんか、
う
ん、
裏の意味の方が多い、はい、
これデザイナーさんも入れて話した
方がいい、うん、そう、うん、そうね、もしあれだったらあのあのデザイナーさん、女性デザイナーさんですけども、うん、素晴らしいデザイナーさんなので、まあ、彼女 の、 あの出演許可が下りるのであれば、うん、彼女も交えてだし、外出たくない、いやっていうであれば僕が一生懸命ああだこうだとお話しすることにいつもと一緒じゃんっていうことになると思います。これがまあ第4位かな。第3位、コロナが来てデザインを変えて第3位、そうですね、まあやっぱりビジュアルの話になっちゃうんですけれどもまあ結局ね、あの全国ね2000ぐらいの蔵元さんがいて、まあ大体今現時点で1200蔵ぐらいが稼働してるって言われるんですが、その中でもあの有名なあのビジュアル系蔵元として名を馳せる東峰蔵元です。自称です、当社非でございます。そこはお間違いないように、自称かつ当社非でございます。ビジュアル系蔵元の私佐藤といたしましては、28キロほど体重が落ちましたコロナ明けてね、やっと皆さんにお会いできる機会が増えて、お会いしに行ったら大会の皆さん9割の皆さんが二度見します。僕を知ってる方は大概二度見します。残り1割の人は気づきません、この間もあの地元のあのちょっと金融機関銀行さんに行って順番待ってた隣にねいた方が、お兄さん元気ですかって声かけられちゃって、多分僕のことだと思いますみたいな、どうしちゃったんですかって、コロナかかっちゃったんですかとか言われて、いや僕はおかげさまでコロナにかかったことは一度もないんですが、なぜかこの3年間コロナの間にどんどん体重が減少しちゃってって、今令和5年の9月ですが、現時点で、70キロです。マックスで、僕がマックスですっていう頃は98ありましたね。もういよいよあの大台乗るかなと思ってたんですが、まあ我々のその体が大きいふくよかな人のあの間で、すいませんちょっと飲みながらやらせていただいております。すいません、蔵元でございますんで、あれあの自社のあの純米酒を飲みながらの方がスムースなので、すいません、
すいません、おかわり
ね、あの大台乗るってあれ才能なんですね。なかなか大台って超えることがないって、僕もねあまり褒められた生活をしてなかったんですけれども、なかなか大台越さなくて、まあ、それで98まで来たななんて思ってたら、まあある日突然食べるものが減ってきたみたいなんですね。でどんどんそれで1年ぐらいかな、それで最初15キロ18キロぐらい落ちたらしいんですよ。でそこからじわじわだいたい2年ぐらいかけて今70キロまで落ちてしまいました。びっくりです。何やっても痩せなかったのにまあ一番ね、あの28キロ体重が減って困ることって何かしてます？着るものです。びっくりです。全部ブカブカです。かといって今更全部ね今のサイズに合わせたやつ買い直す気もないというか余裕もないので、結局その当時のものをそのまんま今着てるもんだから、ベルトだってもう何だろう、お尻の方までベルトの先っちょは行くわ、ジーンズだね、もうあの100円ショップ行ってあのベルトにあの穴開けるなんつうの釘みたいなポンチっていうんですか、あれ買ってきて自分であの夜な夜な金槌で叩いて、うん、ベルトにね穴開けて着用してたり、もうジーンズなんかも本当に 握り拳2つ以上入るんですよ。すごいなって、よくあの雑誌の後ろなんかにこんなに痩せましたっつって、あのね、あのズボンのすあのとこ引っ張って広げて見せてる広告、全くあの状態になってますね。もうスーツなんか全部おじいちゃんに借りてきたのっていうようなサイズ感のあのスーツ着て出かけてかなきゃいけなくて、もう本当にね、着るものが一番困っちゃうかなって。あと靴のサイズもだいたい 0.5 から1センチぐらい縮まったんですよ。足もちっちゃくなるんだと思ってびっくりしました。それだけね、足にもお肉がついてたんですね。それが今もうスニーカーなんか 0.5 から1センチぐらいちっちゃいのじゃないとちょっとこうブカブカになっちゃうっていう。まあ第3位はね、蔵元として、もともとねちっちゃい男なんですけれども、体型までちょっとこうちっせえなっていうことになってしまいました。今後お会いする方驚かれると思うんですが、何ら健康体でございます。病院も地元の大きい病院に2カ所通院いたしましたが、先生に言われたのはたった一言、顔と頭以外は大丈夫ですって言われましたはい、まあそれが第3位ですかね。やはりあの東峰の純米酒を飲むというのは非常にこう楽しくなっちゃうね。やっぱりお酒とは幸せを具現化したものだとね、私は蔵元として思ってるんですが、ついついこのねトークももう艶感といい伸びといい素晴らしい、これがオンエアできるかどうかは分かりません。
高木さん次第
です。
あのお仲間が増えたって言ったって結局一人で喋って
る。いや、そうなんです。だって喋ってくんないから僕喋るしかないから、
聞いてるだけでも十分楽しい。
いやまあでもね、それが第3位ですかね。まあ第2位っていうと、まあ僕が蔵元になって念願があったんです。ね、僕も50過ぎてうち蔵に帰って、まあ東京の大学の方行かせていただいて終わって、まあなんとかじゃあ蔵帰るよって後継ぎようって帰ってきた時、その時体重65キロぐらいでした。
体重、
そっから30年かけて100キロ近くまで巨大化して、そして最近ここ2年ぐらいかけてまた元に戻るっていう、なんて面倒なことやってんだっていう話なんですけれども、まあ蔵元になるんだって帰ってきて27の時に、まあ先代から、先代はおばあちゃんでしたけれども後を継いで、まあ13代目の蔵元ということで、ね、今の立場を襲名させていただいたんですけれども、まあその頃からやっぱり酒造りね、いいお酒を作りたい、これが岩手の純米酒なんだというね、ものを作りたいっていうのは今も同じ気持ちでおります。そうなってくるとやはり人の手で作る手作りっていうのをね、基本としてるトークランなんですが、やはりどうしても設備投資ですね、どんどんどんどん効率的かつ精度の高い酒造りをするにはやはり機械装置っていうのが必要なんですね。現代の酒造り、どんどんどんどんどんどんお酒飲んでも美味しいじゃないですか。どんな地方のお酒ね、僕も外行って基本的に僕日本酒しか飲まないんですけど、どんなポジションでも乾杯っていう時、皆さんねビールっていうのが大半だと思うんですが、もうそういう時でも僕は堂々と日本酒くださいって言って日本酒で乾杯をさせていただくんですけど、まあいずれその時うちのね東峰がある確率っていうのが実は3割ぐらいなんですね。うちのお酒がないことが、まあ小さい蔵でね、マイナーですから全国津々浦々どこにでもあるお酒ではないので、となると遠くらのお酒があるということは本当に逆に珍しいぐらいで、そういった中となるともう、うち以外のお酒を飲むんです。でそういう時でも、ああこのね何々県のなんていう銘柄、これをいい酒だななんて思うことがもう本当に増えましたね。 じゃあ前はなかったのかって言われると、まあ前はちょっと残念だなとか、僕の好みに合わないなってお酒が多かったけど、もう現代最近の日本酒なんてもうどれ飲んでも美味しい。これ飲まなきゃダメですよ、現代の人みんな日本酒。日本人なんですよ。自分の国のね、日本酒、こんだけ美味しいものが美味しくなかったら勧めないんですけれども、こんなに美味しい、百花繚乱って言うけど、全くそうですよね。甘いの、辛いの、酸っぱいの、さっぱりしたのあれば濃厚なものもあるし、飲み方もいっぱいあるわけで、そういうのを蔵元に聞いてください。僕にもいくらでもお問い合わせいただければ、こうやって飲めば楽しいっすよ、こうなれば美味しいですよ、こういうお料理とマッチすると思いますよっていくらでもご紹介させていただきますんで、まあそういった中でね、その戸倉の酒造りっていうのを皆さんにね喜んでいただけるお酒を作らなきゃって、その中には設備通して、その中でも念願っていうのが麹室っていう、酒造りの7割は麹造りだっていう、お酒の製造工程の中で米麹っていうのを作って、それを大きいタンクの中にお水とお米と一緒に入れて発酵させるんですけど、その麹 を専門に作る部屋を麹室って、麹室、なんつうの、理科室とか、職員室とか事務室の室っていう字を別の読み方で室ってね、有名な歌手の安室ちゃんの室ですよね。でそれを麹を作る部屋を麹室って書いて麹室って言うんですね。で我々の業界ではその麹を略しちゃってもう室って言っちゃうんですね。氷を、冷たい氷をしまってく部屋を氷室っていうじゃないですか、ボーイね。で挟んできました。でまあ麹作る部屋を麹室っつって、まあ他にじゃあお酒作る施設の中になんか室ってつくとこあるかってないんですね。麹室だけ麹室っつって、なのでその麹へ略して室って我々の業界では言うんですが、その麹室っていうのがずっともう何十年も前に施工して、まあ傷んできて修繕しての繰り返しだったんですね。でその麹室何が必要かって、真冬の岩手ね、氷点下で日中だって0度を上回ることがないような玄関の岩手であって、蔵の中も非常に冷え切ってるんですが、麹室の中だけは30度あるんです、うん、なぜかっていうと、麹ってじゃあ何っていうと、お米にカビを繁殖させてるんですね。カビ食べれんのってよく言われるんですが、どんぶりいっぱい食べればそれはね体に良くないと思うんだけど、カビどぶりいっぱい食うやつはいないんであって、ね、食パンなんか置いててこうね、何時かしてカビが青いカビ入っちゃったりするじゃないですか、まあ、あれと全く同じ菌なんですよ、カビ菌なんですよ。それをわざわざお米に繁殖させるんですね。なぜ繁殖させるかっていうと、お米の塊はあれをでんぷんなわけで、でんぷんに麹菌が繁殖すると、麹菌は自分の体から酵素っていうものを出します。なんで酵素を出すかっていうと、彼らも糖分取らなきゃいけないんです。どんな生物も、人間だって我々ってそうだけど、糖分取らないとそれエネルギーとして燃やして生きていけないからですよね。運動する、動くためにはカロリーとして糖分が必要だと。でやっぱりその麹菌もちっちゃいね、目に見えるか見えないぐらいの本当にカビなんだけれども、彼らも糖分が必要だと、そのでんぷんを酵素によって分解して糖分に変えちゃうんですよ。でお米に一生懸命付着して酵素を出して、お米をでんぷんから糖分に変えていると。でわざわざ糖分にさせるためにっていう話なんですが、ちょっと今噛んだね。麹めったにね難しい話しちゃって噛むね。久々のポッドキャストシーンもで、ご存知のね、僕をご存知の方はね、珍しく難しいこと言ったら、こうしてちゃんと酒作りのこと喋れんだと思ってるかもしれないけど、普段変なことしか言わないから、まあいいや。でその麹を糖分化させる、そのためには麹菌を効率よく繁殖させなきゃいけない。そうすると彼は何がいい条件かっていうと、ある一定の湿度で あの暖かいっていう状態がいいんですね。寒いと全然ね、人間だって寒いとこう動けなくなるのと一緒で、暖かい方が活発に動くんですよ。それがだいたい30度以上で、まあ決められた温度帯があるんだけれども、その状態を空間として維持しなければいけない。それが麹室っていう。でいろんなね、現代の方法があって、ステンレス張りですとか樹脂パネルで張り巡らしてる麹室とかあるんですが、トークラは古式ゆかし杉板で張った麹室っていう、どうしてもそれが欲しかった。いい麹作るためにはそのいい麹室が必要だと。まあ今まで使ってた室も悪くはないんだけど、よりこう保温性だったり温度をもっとグッとこう あったかい部屋にしたいなっていうのを、やっとコロナ中に施工することができまして、もう本当に念願だったんですよ。でどうしてもこの小島のじゃあ見せろっつっても、ちょっとお見せできないんですね。うちの心臓部でございますし、僕も この蔵の中の小島にはあんまり入りません。酒造りの責任者は実の弟が当時としてやっておるんですが、まああんまりやっぱりその外部から人がいっぱい入ると、やっぱりそのいろんなコロナじゃないけどばい菌だったり雑菌だったりが入ってちゃうわけですよね。そう、麹室の中には綺麗な麹菌だけがいてくれるのが理想なわけで、ね、余計な人間が入ってくると何持ってくかわからないので、なるだけ僕もその麹室には入らないようにして、年1回ぐらいかな入るの、なんかのあれで酒作ってない時にちょっと片付けとか掃除とか手伝ったり、今現時点で修繕しなきゃいけないのはどこかなとか、なんかそんなんで入るぐらいなもんで、ほとんど僕も入らないです。もう製造責任者だけがきっちり入るような状況になってるんですけど、もうそれを全て杉板で張り直してきれいに、かつ、温度も、前はいろいろね、白熱等々いろいろ使って、ね、
電熱器とか
使って、あれ火災の発生があったら怖かったんですけど、今時のプレートヒーターっていう電気でこう温める壁にこう張り巡らしてあって、それが発熱してくれて、で、センサーも張り巡らしてあるので、あれなんですよね、決められた温度にすぐなってくれると、でその温度帯を維持してくれると、もうすごく麹作りが作業がしやすくなって、でこちらが求めている目指している、麹作りというのも叶うという、もうこれをどうしてもこの麹室を刷新したいというのが僕の蔵元になってからの、もう本当に目標だったんですね。それをちょっとコロナ禍中になんとか施工することができて、今に至っております。これがもう第2位ですね。5位から2位はそんなところですかね。じゃあ一番1位何って言われると同じ話になっちゃうのかもしれないんですが、やはり岩手の地酒吾妻峰として、吾妻峰とは何ぞやっていうのを今一度考える時間があったと。そこで思ったのが、東京の日本橋にある三越さんっていうのは、その100年後の三越っていうのを想定して、なんか100周年の時かな、なんかプレスリリースみたいなのを拝見したら、なんか100年後の三越っていうのを想定して今の三越があるんだと。その三越をね始められた創業者の方が100年後こうありたいっていうのを想定してやったんだってお話を聞いて、まあ僕もね一経営者としてちょっと金銭に触れる部分がありまして、じゃあ吾妻峰の100年後っていうのを考えてみたんですね。ちっとも想像できなくてですね。だってもう10年でこれだけねデジタルな世界が進歩して、本当にね携帯電話ねなんつってたのが今この通りスマートフォンになって、まあすごいじゃないですか。もうスマホがあれば何でもできるね、決済もできる、通信もできる、なんか調べ物もできる、なんなら実は今こうやってポッドキャスト収録してるのも iPhone でそのままダイレクトに収録させていただいてるんですが、もうすごいあれですよね。 そのうちこれで目玉焼き焼けんじゃないかと僕は思ってるんですけれどもそれぐらいどんどん進歩してるわけで、それでそれを踏まえて100年後なんてとてもとても僕のあの頭では無理だ。せめて50年後どうかなっていう。でそこをまあキーコンセプトにして、先ほどちょっとご案内したのは吾妻峰のラベルデザイン、吾妻峰の全体的なビジュアル像っていうのを作り出したら、大体50年後の吾妻峰を想定して、50年このラベルで生かしていただいて、さっき言ったその山の形のグラフィックデザイン化された衣装マークみたいなのを見ていただくと、あ、吾妻峰だってすぐ分かる、思っていただくものっていうのをあの想定して作ったと。その中で根本的に吾妻峰という日本酒、岩手の地酒だと言ってるけど何なんだと。僕も実はその吾妻峰の蔵に生まれて、長男に生まれて、ちっちゃい頃から後継ぐんだよ、後取りだよって言われてたから、何の違和感というか疑問持たずに蔵元になったわけですね。なってから、あ、失敗したなと思ったんですけれどもそれは冗談だとしても、まあじゃあ吾妻峰って何っていう、そのね、さっき言った通り、その裏にある小山、吾妻根山にちなんで吾妻峰だって、まあ先祖代々そう言われてきた、まあそうなんだろうなと僕は思ってたんですけれども、東の根の山って書いて吾妻根山なんですね。うちの銘柄は我が輩が猫であるの、我がっていう字に奥さんの妻で、山に領土の領土って書いて峰っていう、ね、吾妻根山っていう銘柄じゃなくて吾妻峰なわけですよね。まあちょっとその吾妻根山っていう銘柄よりは吾妻峰の方が字の印象だったり、なんか言葉の響きとかがいいというので吾妻峰にご先祖さんが決めてしたらしいんですが、根本的にそのじゃあなぜ東の根じゃなくて我が妻で吾なのかなと。なか外行って吾峰って言うんですっていうと、群馬の酒って我が妻ってよく言われますし、なんだったら福島にあるね吾根連峰、吾根山ちゃんで福島の酒なのって言われちゃうぐらいなんですよ。いや実はそのっていうんで、岩田のにこういう吾妻根山ってお山がありましてって、いやだって山形に東根市っていうのあるぜとか言われて、それにちなんでんのかとまた言われて、いやそうじゃなくてみたいないう話になっちゃう。まあ遠くネタとしては続くから助かるんですけれども、何故吾妻峰なのかっていうのは、まあ、実はあんまりそこうちも追求してなかったり、はっきり喋ってなかったんですけど、すいません今ちょっと事務所内に蚊がいるんでちょっとスプレーしちゃったりなんかして、すいません自然音だらけでやらせていただいております。あずまみねポッドキャスト、なんて言うんでしょう、現代の日本人が使わなくなった日本語、あずましいって、秋田の一部と北海道の一部ではいまだにいやあずましいっていうことを方言的におっしゃるらしいんですが、れっきとした日本語なんですね、標準語なんですね。あずましいって我が妻にひらがなでしいで、あずましいっていう、じゃああずましいってどういう意味っていうと、傍らに妻がいて非常に安定している落ち着いた状態をあずましいって、だから我が妻しい なんですね。まあ結局その平和だと、安寧があると、ね、この間 NHK の大河ドラマでやってた鎌倉殿の13人でございましたけど、あれの根本になってる、まあ、原作というか元になってるのは源氏が書いた吾妻鏡っていうね書物にちなんでるんだけど、その吾妻鏡の吾妻も全くその通り吾妻しい鏡なんですね。つまり源氏がこの国をこうやって治めて鎌倉幕府が成立して、源氏がこの平和な世の中を作り出したんだと、吾妻しい世の中を作り出した、それの写し取ったもの鏡なんだっていう意味で吾妻鏡だと思うんですね。全く同じ意味なんですよ。 まあ、あの東京にもね東橋っていうんだけど、あれはまあどういう意味でつけたかわかんないけれども、ね、意外とその我が妻って書いて東っていう地名がある、まあ、東市にやっぱりね、あの安寧とか平和とか落ち着いたとかそういう意味合いをすごく多分に持っていると。で、要するにトークラのお酒を飲むことによって気持ちが、まあね、あの現象的にもそうなのかもしれないけど、やっぱり気持ちが落ち着く、安らぐ、安寧、まあ強いてはやっぱり平和だと思うんですね。争い事がなくと、それをあの実現できるお酒なんだと。それにちなんで東という字を使って、それの山田東峰なんだと。山っていうのは永遠にそこにあるじゃないですか。だから永遠にあのお酒として愛してもらいたいんだと、皆さんに喜んでいただきたいんだっていう意味を含んで、あの山の名前のついた銘柄にしたんだとも先祖代々あの言い伝えられてるんですが、まあ、大きな意味、本来の意味として東しいという。なのでトークラはそのラベルデザインを変更とともに、トークラのキャッチフレーズとして東しい酒、東峰というものにさせていただきました。もうこれが僕がまあ蔵元であるこのタイミングで、蔵元としての仕事で、まあ大きな仕事の一つになったかな、東しい酒東峰っていうものを再認識、蔵元としてもして、かつ皆さんにそれをあの広めていく、東しい酒東峰で新しいラベルデザイン、ロゴデザインとともに皆さんにこう周知されていく、共有されていくということをあの始めることができたなというのが第1位ですかね。
深いですね。
なんとかなんとか真っ当な蔵元でポッドキャストを収めることができそう
だ。いや、あのちなみに記録係の高木はその30年ほどネイティブじゃないですけど北海道住んでまして、
はいはい、
北海道だと札幌とかだと東しくねっていう、そっちの使い方の方が悪いというか、
東しくねっていう、
じゃあその東しくないっていうことですね。で、
あ、はい、あのなんか面白くないみたいな、
ぴったり来ないとか、
ぴったり来ないっていう、あ、
だまあ、あの東しくねくね、あれなんだ、東しくねくね、あ、違う、
二重否定だ。はい、
くねくね。
でももうね、それこそ20年、25年ぐらいのお付き合いになりますが、
はい、
すごいしっくりきました、
あ、
東しいお酒。
まあそれをちょっとまあ僕がある日突然思いついたわけではなくてですね、実はまああのいろいろちょっと紆余曲折というかございまして、ちょっと金融機関系からのまあいろいろアドバイスをしたいと、経営に対してと、まあ東峰このままじゃやばいと思ったんでしょうね、金融機関もね。まあそれでなんとかその経営になんか一人で悶々としてるんであれば、いろいろどんなことでも相談乗るよっていう心をいただいて、そこでまあそういういろんなね企業の経営内容を分析していただいて、その中からそのアドバイスを助言をいただく機会があって、そこでちょっとある先生に知り合うことができまして、この方も本当にうちの酒をちょっと涙々とついちゃいましたね。ちょっと多めついちゃいましたけど、まあこの方本当にすぐうちの酒を気に入っていただいて、うちのためにいろんなことをこうお話ししていただく中で、その東しい酒東峰っていうのを深掘りというかしていただいたんですね。でも僕もその聞いた時もすごくなんとしっくりきたというか、気持ちの中に東峰っていう蔵元ですって言ってきたんだけど、そこが抜けてた部分のような感じがあって、ストンとこうピタッとこうフィットしたんですねって、おっと思って、そうだったか、そういえばそうだなみたいな感じで、それで今なんつうんだろう、納品書だったり請求書だったり、お客さんにそのお手紙とかそういうのは全部東しい酒東峰っていう一文を入れることにしてるんですね。
アズマシーが知らない人はそこから海外のきっかけに、
ね、まあさっき言ったね、スマホでいくらでも今、調べてアズマシーってどういう意味だみたいな、でそれでね、ご理解いただけるんじゃないかなっていう、だから何かな、蔵元だから全てすべからく何でも知ってるっていうとそんなことはなくってっていうことで、今一度自分でもその自分の吾妻峰という吾妻峰酒造店っていう造り酒屋を見直すいい機会にもなったし、それでねちょっと一皮むけたというか、新しい、なんか新しい吾妻峰を始めれるきっかけというか、始まった気分になっちゃってるんですね、ただやっぱりコロナから今に至るまで酒造りとして吾妻峰の酒質っていうので自分ではすごくブレてたかなと思って、やっぱりいろいろね心配事があったり何かっていう、僕の気持ちっていうのがお酒に反映されると思うんですよ。まあよくねお客さんと飲んでて、いや吾妻峰さん蔵元さんと飲むとその蔵元さんの 人柄っていうのがお酒になってますよねってよく言われるんですね。どんだけビジュアル系なんだ僕のうちの酒って思うんですけれども大丈夫ですか、大丈夫、むせちゃった確かにそうだと思うんですね。僕もね、よその同業他社の蔵元さんとお飲む機会があったりすると、あこの方のお酒だよな、どこまでもこう奥行きがあるなとか、さっぱりしてるよなとかね、まあ、そういう部分、そのね、何でも擬人化するのが好きな日本人なんだけれども、やっぱりそうなんかなって思って、でもねこの何年かは僕がブレてたから、もう酒もちょっとブレてた時期があって、でブレるからますますそれが共鳴したとか共振したというか、ますますブレちゃったり時もあったりして、あれ、まあ、だから飲めないもの出してるわけじゃないんですよ。自分として吾妻峰としてもっとできることがあるはずだとか、こうじゃない吾妻峰はっていう、まあ今ちゃんとそれなりのとこまでちゃんと持ってこれてるかなと思ってね、今年 の 4BY のお酒もすごく皆さんに喜んでいただいてますし、これから来月10月から 5BY の酒造りが始まるんですけども、それに向けていろいろ設備の部分でもまたより拡充してますし、取り組みとして前年の反省を生かした新しい酒造りっていうのをちゃんと目指してできるつもりでおりますので、まあ、引き続き皆さんには吾妻峰酒造店の吾妻峰を楽しんでいただければなと思います。
この番組は吾妻峰酒造店がお送りしました。この番組は吾妻峰酒造店がお送りしました。